マルコの福音書4章です。マルコはイエス・キリストが神の子であることをイエス様が教えた教えよりもこの奇跡を強調してそのことを証明しています。イエス様は悪霊につかれた人たちを解放し、熱病を癒し、不治の病を清め、そして片手の萎えた人を癒されました。またさまざまな病気にかかっている多くの人を癒して、さらに多くの悪霊たちを追い出されました。それによって悪霊に対して権威があり、病気を治す権威があり、さらに罪を許す権威があることを示されました。でイエス様の評判は全国に広まって、大勢の人たちが病気を治してもらうために身元に集まりました。イエス様はその人たちをかわいそうに思って、憐れみによって安息日であっても癒されました。しかし宗教指導者たちはそのことを怒って、どのようにイエス・キリストをこの葬り去ろうか、すなわち殺そうかと相談をし始めました。そして彼らはイエス様が悪霊を追い出せるのはこの悪霊の頭によるものである、悪霊に疲れているのだ、そのような結論を彼らは出したわけです。自分たちの救い主を彼らは完全に拒否しました。それで今日の箇所からですね、イエス様の教えのスタイルが変わっていきます。で、例え話で霊的真理を教え始められます。この例え話っていうのは、信じる人にとっては霊的真理、こう見えない世界をこの分かりやすく理解させるためのものです。しかし信じない者にとってはますます分からないものになっていきます。で、今朝はそのたくさんイエス様がなさった例え話の中から一つだけ一緒に学んでいきたいと思います。4章の1節と2節をまず一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。イエス様はまた湖のほとり、おそらくここはガリラヤ湖のほとりであると思うんですね。その湖のほとりで教え始められました。イエス様の働きの中心は奇跡を行うことよりも教えることでした。福音、良い知らせを伝えるためにイエス様は来られました。その教えには権威があり、悪霊を追い出し、あらゆる病気にかかっている多くの人を癒されました。その評判はすぐにガリラ全地に広まって、もう行くところどこででも人々が集まってきました。家に戻っても大勢の人々が集まってきて、食事をする暇もないほどであったわけですね。で、ここでまた再びイエス様はこの湖のほとりで教えておられると、おびただしいこの群衆が身元に集まってきたって書かれてますけれども、こうおびただしい群衆っていうのは少なくとも1万人を下らない、まあ、そのような大勢の人たちが集まってきたわけですね。で、彼らはイエス様があらゆる病気を治したことを聞いて、全国方々から集まってきた人たちでした。そしてどうにかしてイエス様に触ろう、そのような思いで彼らは身元に教え捨ててきたことが前回学んだところで私たちは見たわけですね。それでイエス様はここで小舟に乗った、おそらくペテロの船ではなかったかと思いますけれども、で湖の沖へ少し漕ぎ出させて、そしてそこに腰を下ろされて、群衆は皆たくさんの人たちが岸辺に立っているわけですよね。まあ、当時は今のようなこのマイクロフォンというか音響システムはなかったわけです。こう自然界がその音響そのものであり、イエス様はこう人々が少し距離を置いてこの船に座って、おそらくこの湖の波がちょうど良いエコーになっていくんでしょうね。こう音響自然界音響システムの中でイエス様の声が響いて、大勢の人たちによく 聞こえるようなものだったと思います。でイエス様は船の上から岸辺に立っている群衆に例えによって多くのことを教えられました。この例えっていうのはそばに置かれたものっていう意味です。そばに置かれたもの、ある教えたいことがあってそれを理解させるために誰もが知っている身近なことに例えてそれを通してその教えたいことを教えていくことです。目に見えない世界、霊的な世界というのは私たちは分かりません。見たことないですから。でイエス様はその目に見えない霊的真理を私たちが見ている、目の前で見ている、毎日生活しているその日常の事柄に例えてどういうものであるか、真理がどういうものであるか、そのことを教えるのが例えである。でその教えが次の例え話で5節3節ご覧ください。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった。9節一緒に朗読します。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。これは有名な種まきの例え話です。まあでも実際はこの土壌の例えと言った方がふさわしい表現かもしれませんね。で当時の農業の方法はまず先に種をまきました。それから農夫はこの隙を入れて畑を耕して土をかぶせる。これが当時の農業の方法だったわけです。で種をまくわけですが、種をまく農夫はその種を入れた袋に穴を開けてですね、それをまあ土場か何かに担がせてそれを巻いていく方法、あるいは自分自身でそれを袋を担いでですね、でそこから取り出して、まあ、適当にそれを投げて、でそうすると投げると、まあ、風に吹かれてある種は道端に落ちたり岩地に落ちたり茨の中、そして良い地にいろいろなところに落ちたっていう。で落ちた種は落ちた場所によってそれぞれ結果が違いました。まずここで道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまったっていう。次に土の薄い岩地に落ちた種は、まあ岩の上に土が薄く乗ってるだけです。下には石があって、で当然それは地を薄いですから太陽の熱であったかくなってるわけですね。あったかいですからこう発芽がしやすい、すぐに芽を出すわけです。でも日が昇るとっていうことですね。太陽が照るとそれがもう焼けてしまう。根がないために枯れてしまったっていうこと。で、茨の中に落ちた種は茨が伸びてそれを塞いでしまう。実を結ばなかった。最後の良い地に落ちた種は芽生え育って30倍、60倍、100倍の豊かな実を結んだっていうこと。まあ、これは別に特別な話ではなく当時の人々が日常茶飯事みんな目にしている光景でありよく知っている事柄であったわけです。でイエス様は誰もが知っているその日常のことを通して身近なことを通してこの霊的真理、見えない世界の真理を教えようとここでされたわけです。ですからまず冒頭で3節によく聞きなさいと言われました。そして9節に最後に聞く耳のある者は聞きなさいと言われました。この聖書を知っているはずの律法学者パリサイ人たちは真理を教えに来られたイエス様の教えに耳を傾けませんでした。聞こうとしなかった。しかし 真理に聞こうとする者は私の教えをよく聞きなさい。真理を知りたければ、物事がよくわかるようになれたければ、私の教えをよく聞きなさいとイエス様は言われました。さて、十節。イエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。イエス様が例えの話をしました。あんなに大勢いたのに、大勢の人たちどこに行ってしまったんでしょうか。自分たちの必要が満たされると去ってしまう、あるいは期待しているものじゃないと去ってしまう。群衆というのはそういうものですね。しかし残っている人たちがここでいたわけですね。誰ですか。ここでイエス様にいつも付き従っている人たちが、いつも付き従っている人たちは残ったわけです。でも彼らはイエス様のこの例え話の意味がわからなかったようですね。まあそれで十二弟子とともにこの例えの意味を尋ねたということ。わからないことがあるって言うと恥ずかしいことがありません。で、日本語のことわざに有名なもので、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥っていうのがありますよね。私たちみんな知ってます。で、知らないことを聞くのは、まあ、その時の恥ずかしいことかもしれないけれども、でも知らないままこの一生いると恥ずかしい思いをするっていう、まあ、そのような意味であるわけですが、福音に聞かない、良い知らせに聞かないっていうのは一生の恥ではなく永遠の損失であるわけです。で、弟子たちはイエス様の教えに関心がありました。もっと知りたかったわけです。で、彼らは教えられやすい心、そしてわからないことは質問していく柔らかい心を持っていました。で、分からなかったので十二弟子と一緒にイエス様のそのことを尋ねたわけです。そこで十一節見ると、そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。イエス様は例え話で多くのことを教えられました。その一つが今日のこの箇所です。種まき、あるいは土壌の例え話で、例えで話された理由が2つあります。まず例え話は信じる者には霊的真理を分かりやすく理解させるためのものでした。見えない世界のこと、それを分かるように身近なものに例えて教える、これが例え話です。しかし信じようとしない人には何のことを言ってるのかさっぱり意味が分かりません。彼らにとってそれは単なる農業の話、種まきの話、そういうふうにしか聞こえないわけです。霊的な真理をそこで理解することはできません。ですからイエス様はここで弟子たちに言われたわけですね。あなた方にはっていうこと、神の国の奥義が知らされているがっていうことですね。しかし他の人たちには、あなた方には知らされている、しかし他の人たちには全てが例えで言われている。この奥義っていうのは今まで隠されていたことが今は明らかにされたことです。今までは隠されていた、秘密であった、分からなかった、それが明らかにされたこと、それが奥義なんです。で、たくさん聖書に奥義のことを書かれてますが、その一つが神の国のことです。神の国のこと、天国のこと、それは今までは隠されたことでした。しかしそれが隠されていることが明らかにされたという。なぜなら神の国の王である イエス・キリストが来られて、そのことを今ははっきりと明らかに示したということ。ですからイエス様は約30歳になられた頃、公に現れて神の福音を述べ伝えたわけですね。一部の人たちに隠れて語ったのではなく、イエス様は公に全ての人に向かってこの神の福音を述べ伝えたわけです。一章でもすでに学んだように、時が満ち、神の国は近くなった。突然なんかそのようなことが起こったのではなく、時が満ちた、これは世の初めからこの天地を作られた神が定めていたことで、その時が満ちて神の国が近づいた、神の国の王である主が来られたので神の国が来たということ。だから悔い改めて今までの生き方をやめて方向を変えて福音を信じなさい、良い知らせを信じなさい、それがイエス様の第一声であった。貧しい者たちにこの良い知らせが伝えられました。希望のない人たちに希望が与えられました。そしてそれだけではなく、病にかかっても絶望的な人たちの病が癒されて、さらに人間の力ではどうしようもできない悪霊に縛られている人たちもそこから解放されるという、まさに旧約聖書が約束している救い主が来られたら、そのようなことが起こることをイエス様はそのように見せて、神の国がはっきりと示されたわけです。で弟子たちはそのことを見て、そしてイエス様の教えを聞いて、悔い改めて今までの生き方をやめて方向を変えて福音をイエス・キリストを信じて喜んだわけ。そして世の中から差別されていたような主税人や罪人たち、彼らにも福音が伝えて、彼らも喜んでイエス様と一緒に食事を楽しんだわけじゃないですか。しかしユダヤ人たちどうでした？特に宗教指導者たち、自分は正しいんだ、あの人たちとは違うんだ、そのような優越感、高ぶりを持っていた宗教指導者たちはこの救い主を拒んだわけですよね。神の福音、良い知らせを彼らは拒んだわけです。それどころか彼らはイエス様が権威ある教えをなさり、そのことを聞いたわけです。さらには神の力によって、聖霊の力によって悪霊を追い出したのを見たにもかかわらず、イエス様がしていることは、それは神の力、聖霊の力ではなく、ベルゼブルの力、悪霊の力だ、その頭なんだ、悪霊に疲れてるんだ、そのように彼らは結論付けたわけです。それでイエス様はここで12節ですね。イザヤ書の6章の9節の引用なんですね。それは、彼らは、このユダヤ人たち、特に宗教指導者たちは、見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、彼らはそのような神の技を見たわけですが、また、主の教えを聞いたわけですが、理解しなかった、理解しようとしなかった。それは、彼らが悔い改めて許されることのないためですと、引用されたわけですね。彼らの不信仰の上に、心の堅くなさの上に、霊的真理は隠されたままになるという。それから弟子たちに対して、13節言われるわけです。この例えがわからないのですが、そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。この種まきの例え、土壌の例えっていうのは、全ての例えを理解するための鍵になる重要な例えなんです。イエス様はたくさん例えをなさいますけれども、その他の例えを理解するためにどうしてもこの例えを理解しないと他の例えの意味がわからないよ。だからよく理解しなさい。この例えはとても重要なこと。そしてご自分の弟子たちだけにはこの例えの意味をこれから説明されるわけですよね。私たちもしっかりとそのことを理解していきたいと思います。この14節からがその先ほどの例えの意味の説明です。このように主は言われました。 種まく人は御言葉をまくのです。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが世の心遣いや富の惑わしその他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。20節にしよう。一緒に朗読します。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。今朝はここまで学んでメッセージを閉じたいと思います。さあここでイエス様は先ほどの種まきの例え土壌の例えの意味を説明されました。種、この種とは何だとおっしゃってますか。御言葉、神の言葉です。種は神の言葉を意味する、また福音のことです。で、種まく人はこれはイエス・キリストのことです。イエス・キリストは目に見えない神が人となって来られた方、この良い知らせを伝えるために福音を述べ伝えるためにイエス・キリストは来られました。そして福音を述べ伝え弟子たちを召して彼らをそばに置いて任命し彼らを整えてこの福音を良い知らせを述べ伝えるために彼らを使わされました。さらに彼らを通して聞いた福音を信じた人たちがいます。彼らも同じように福音を伝えました。それが2000年経って今私たちにあなたにもこの福音良い知らせが伝わったわけです。私たちも聞いて信じて今度はキリストを信じた皆すべてのもの私たちも含めて種をまく人です。この種、福音、神の言葉はイエス・キリストが語ったものです。で、同じものを聞いたものが同じように伝えていく。ですから私たちも同じようにその種をまく人なんです。で、種はここで4つの土壌にまかれましたね。で、この種がまかれた4つの土壌っていうのはこの神の言葉、福音を聞いた人の応答です。また心の状態です。同じ神の言葉を聞きました。良い知らせを聞きました。ところが同じことを聞いたにもかかわらず応答が反応が違うわけです。心の状態によってその結果は全く違うものになることがこの例えでよくわかります。四つの心の状態どういうものなのか一つ一つ見ていきますね。まず第一に道端のような心の人とはこれは心が硬い心が固くなな人たちのことです。道端っていうのは人が歩くわけですから踏みならされても硬いわけですよ。だからそんな硬いところに種をいくら撒いたとしても決して中に入ることはできないわけで、同じように心の固くなな人は福音をいくら語っても心の中に入っていくことはないわけです。彼ら福音を聞いたとしても良い知らせを聞いたとしても心は上の空、聞く気など全くない。もう聞いてないのと全く一緒だ。音としては聞いてるわけです。で、私は知ってる、私は正しいものだ、私は大丈夫だ、そのように心の中で高ぶっているのがパリサイ人たちでした。 そのように福音を完全に拒む人たちのことです。ですから鳥が来て種を食べるようにサタン悪魔がやってきて、まかれた御言葉を持ち去ってしまうという。第二に、岩地のような心とは、こう熱狂的で気分屋さんの人たち、いわゆるノリのいい人たちです。で、岩地っていうのは土が薄く暖かいのですぐに芽を出すわけです。同じようにその人たちは福音を聞いてすぐに受け入れます、喜びます。彼らの関心は楽しいことにあるわけです。そして自分に利益になることに関心があります。またエキサイトすることにいつも関心があって、奇跡に印に、また病気を治してほしいためにたくさんの人たちがイエス様のところに集まってきたわけですが、そういういわゆる熱狂的なエキサイティングするのが好きなような人たち。でも彼らは、その心は神の言葉には深く根ざそうとしなかったわけです。もうとにかく自分の感情を高めてくれる心地よさだけを求めていく。ですから信仰の家に問題が起こる、あるいは反対される、迫害に遭う、そのようなことが起こると、もう自分の気分を害してしまうわけですから、もうこんなのやめちゃえ、そのようにすぐにつまずいてしまう、立ち去っていってしまう人たち。第三に、茨の中のような心とは、見た目は立派な信仰者、クリスチャンのように見える人たちのことです。彼らは聖書の知識はあります。祈りも上手だし、良い行いも熱心なように見えます。非常にいいところまで行ってます。しかし彼らの心は何なのか。この世の中での成功、金持ちになること、またいろいろな欲望に関心がある。で、神の御心を行うとか、キリストに従うとかっていうよりも、とにかくもう自分のやりたいことを優先させていく、私、私、私、私中心、より自己中心的な人たちです。口ではこの神の栄光のためにと言いますが、実は自分が成功することを求めているにしか過ぎない。ですから神の国を第一に求めるというよりも、自分のやりたいことのためにそのことを利用していく、そのことを優先させていくようなものです。聖書は金銭を愛することがあらゆる悪の根になると教えています。第一テモテの6章の10節、ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛で自分自身を差し通したと、そこには書かれています。じゃあお金は悪いんですか？そういうことではないんです。お金は善でも悪でもありません。いつも問題は人の心であるわけですね。何を第一にしているのか。金が第一なのか、神が第一なのか。ですからイエス様は、この両方に金使えることはできませんとおっしゃった。一方を軽んじ、一方を重んじる。マタイの6章でそのことを言われました。そして結論として、ですからまず神の国と神の義を求めなさいとイエス様はおっしゃったわけですね。じゃあ経済的なことをどうするんですか。それらに加えて与えられると。神を第一にすれば、神は私たちをほっとかないわけですね。私たちに必要なことをすべて神が備えてくださる。優先順位が大切、優先順位を間違わないということ。この世の富、成功に目がくらんでキリストから離れてしまう、目が離されてしまう、欲望に目がいってしまう、そうするならば実を結ぶことができないと主は言われたわけですね。で、今言ったこの3つの心の状態、道端、そして何でしたっけ、岩地、さらにこの茨の状態っていうのは、これは時間の差はありますが、皆同じ結果だということが私たちはよくわかると思う。最初に拒むのか、途中でさっさと拒むのか、あるいはなんかいいところまで行くけど拒んでしまうのか、だから結局は皆同じ結果、すなわち実を結ぶことがないということ、時間の問題なんです。しかし最後に 私たちはこういうものでありたいですね。与一の心、これは福音を受け入れる人のことです。福音というのは良い知らせです。良い知らせは神があなたを愛しておられるという。どれほど愛しているのか、それは一人子のイエス・キリストをお使わしになるほど愛されている。目に見えない神が人となって来られた方、この方が神の子イエス・キリストです。そして私たちの罪の身代わりとして、罪を犯さない失敗をしない人は誰もいないわけで、皆過去のことで心痛め、そのことを忘れたい、でもどうすることもできない、悩むわけです。良いことをすればそれが償われるのか、そういうことではない。いくらどこの宗教行ったとしてもそれは解決はどこにもないわけです。罪を許すのは神だけであって、で神は私たちの罪を許すために人となって来られたわけです。そして私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれ、葬られ、聖書の示す通りに3日目に死人の中からよみがえられたわけです。このイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる、すべての罪から許される、これが聖書の良い知らせなんです。あなたがやった良いことによってではなく、神がしてくださったこの良いことによって、このことを信じることによってすべての罪が許される、この福音を受け入れる人のことが良い血のような心の人なんです。で、彼らの心は柔らかいです。心が貧しい、いわゆる謙遜です。悲しみを知ってます。自分はなんてバカなことしたんだろう。それでいいやと思わない。苦しいわけです。助けてほしいわけです。だどこに助けがあるのか、救い主を求めるわけです。そして教えられやすい心を持っています。ですから彼らはこの良い知らせを聞くと、それを受け入れるわけですよね。そして受け入れるだけではなくて、それをしっかりと守り続けるわけですよ。信仰の家に苦難は来ます。でも苦難が来てもその大切なものを背負うと思わないわけです。信仰の上に反対されます、迫害が来ます。でもそういうものがあったとしてもなお本物を持っていることを喜ぶわけです。この世に生きてますから、いろんな誘惑があります。でも神を第一にすること、キリストに従うことを選び続けるわけです。しっかりと守り続ける。その結果、主が言われたように30倍、60倍、100倍の豊かな実を結ぶわけです。このように福音を受け入れた人は皆いくらかの実を結びます。これ個人差はあります。人と比較するようなものではありません。実を結ぶということです。実を結ぶ、これがこの例え話の重要なポイントなんですね。信じた者は必ず実を結ぶということです。信じない者は実を結ぶことはないということです。本当に信じたかどうか、それは言葉ではなく身でもって証明されるということです。では信じて救われた者はどのような実を結ぶのか、聖書はいくつか実のことが書かれていますが、例えばヘブル書の13章の15節には神を讃える唇の果実を結ぶってあります。これは神を賛美するようになる。私たちも今朝毎週のように集まって神を賛美しているわけです。今まで神を賛美するっていうことはなかったわけですが、救われた喜びで神を褒めたたえるようになるわけですね。そして清さの実を結ぶとローマの6章の22節にはあります。イエス様が清い方であるように、心が清められて正しく生きるように変えられていきます。 さらに良い行いの実を結ぶとコロサイの1章の10節にはあります。以前は悪い行いを私もしてました。17歳で信仰を持ちました。信じた頃は適当でした。でも聖書のことがイエス・キリストのことが分かれば分かるほど悪からだんだん遠のくわけです。良い行いをするように変えられます。コロサイの1章の10節はそのように書かれています。また御霊の実を結ぶと書かれています。ガラテヤの5章の22節、御霊の実は愛とあります。愛の実を結ぶとそれ喜びがいつもあるわけで、平安があるわけで、寛容になり、そして親切で善意で誠実で柔和で自制セルフコントロールができるようになる。イエス・キリストを信じたらそのように内側から聖霊の助けによって私たちは良い実を結ぶようになるわけです。そして自分が嬉しいわけですから、この良い知らせを自分の家族にも伝えたい、友達にも伝えたい、周りに伝えたい、人々をキリストに導くという実を結ぶようになると、ローマの1章の13節にはあります。じゃあどのように実を結ぶんですか。この例え話は種をまくという、種をまく、この種の中に全ての命があるわけです。種の中に成長のための栄養素があり、種の中に実を結ばせる力が入っているわけです。種をまけば人は救われます。この種が人を救うわけです。そしてその種が霊的に人を成長させ実を結ばせるわけです。その種とは何ですか。種は御言葉、神の言葉ですね。この神の言葉を受け入れ、しっかりと守る人は救われます。しかし問題は何でしたか。土地でしたね。すなわち私たちの心でした。道端、岩地、茨の中、与一、あなたの心はどっちなんですかっていうのが聖書の質問。豊かな実を結びたいでしょうか。福音を聞きましたか。それを信じましたか。救い主を信じ受け入れたでしょうか。もしあなたが良い実を結びたければ、その方を心に受け入れること、そうすれば豊かな実を結ぶことができる。これが聖書の約束です。またすでに信じた皆さん、神の言葉を聞くだけでなく行っているでしょうか。従っているでしょうか。もしそうなら30倍60倍100倍の豊かな実を結びます。詩編の一編、ここちょっと開きましょうか。聖書の真ん中、詩編の一編にこのように書かれています。一緒に朗読したいと思います。907ページ、私の聖書ではそこです。詩編の一編、ご一緒にどうぞ。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。このように書かれています。幸せな人はどういう人なのか。悪者の計りごとに歩まない、立たない、そこに座らない、そして積極的に主の教えを、神の言葉を喜びとして、昼も夜もいつもそのことを口ずさむ、心に思い巡らす、そういう人は水路のそばに植わった木のように、時が来ると実がなってその葉は枯れない。その人は何をしても栄える、豊かな実を結ぶという。イエス様は、私はブドウの木、あなた方は枝ですとヨハネの15章の5節で例えられました。一 人が私にとどまり、私もその中に、その人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結ぶと言われました。このようにイエス・キリストにとどまるなら、その言葉にとどまるなら、豊かな実を結ぶことができます。私たちはいつもこの耕された良い地、神の言葉を受け入れる柔らかい心でいたいですね。まあ、それから最後に興味深いことに、この当時の種まきなんですけどね、今と逆なんです。今は耕してから普通入れますけど、当時適当にばらまいて、そして農夫が後でそこを耕していくわけです。だからいろんなとこ落ちるわけですけど、耕していくわけです。で、私たちは福音を聞きました。そして他の人に福音を伝えます。いろんな人たちがいるわけですよね。で、みんながみんなすぐに信じるわけではなくて、むしろそうじゃない人の方が多いんじゃないでしょうか。家族に伝えた、友達に伝えた、なかなか頑固でね、うちの人は、あの人は、この人は、いろんなのがあるわけですが、私たちがこの例えを聞いて励まされるのは、まあ、いろんな状態の人がいるわけですけど、もしかすると自分自身もそうかな、そういう時もあるわけです。もし心が固い状態であるなら、私たちは祈りたいですね。神がその人の心を柔らかくしてくださるように、心を耕してくださるように、農夫が耕すように、神が、神の御霊がその人の固い心を溶かしてくださるように、祈りは人を変えていくわけです。そして、いや、あの人はなかなか岩地のような人なんです、反応はいいんですけどすぐに去ってしまうんです、すぐに変わってしまうんです。根が張ってないわけですから、神の言葉にしっかりとその人が根ざすように私たちは祈りたいですよね。また茨のような人がいます。あの時は良かったんだけど、いいところまで行ったんだけど、でも雑草が生えてくる、誘惑に、罪に邪魔されているなら、私たちは雑草が畑に生えているんだと、それを取り除くわけで、もしそういう人がいるならば、私たちはそれが取り除かれるように、心が清められるように祈りたいですね。そしてこの種まきっていうのは、私たちの能力とは関係がないという、種そのものに力があるっていう、種そのものに命があるっていう、種をまかない限りは実がならないんです。種をまかない限りはその人は救われないんです。種をまかない限りはその人は成長しないんです。種は神の言葉で、神の言葉に命があり、神の言葉に力があるわけです。一人だけにまくよりもたくさんにまいた方が、いろんな心の状態の人たちがいるわけですから、あとはもうまくだけですよ。本人がどういう状態か私たちは分かりません。今は心が固いような人でも、もしかすると時間が経つと心が柔らかい状態になっているかもしれないわけです。前に話したけどダメだった、でも今は分からないわけです。大抵私たちは物事がうまくいっている時には、神を求めようとか立ち止まって考えようとかしないわけです。問題によって初めて私たちは突っ走ってった自分が立ち止まるわけです。壁にぶつかって初めて私たちは立ち止まって考えるわけです。私たちもそうだったと同じように、福音を、聖書のことをまだ知らない人たちも全く一緒ですよね。自分には関係がないと思ってるだけなんです。でも全ての人にこの福音は、良い知らせは、聖書の教えは必要であるわけです。皆心の癒しを求め、傷を癒されること、平和であること、心が平安であること、希望を持つこと、それをみんな本物を探しているわけです。私たちはすでに本物を知っているわけで、私たちが諦めずに絶えずこの福音の種をまき続けるならば、やがて時が来ると私たちはそれを収穫することになります。ですから諦めずに私たち祈って、家族に、友人にこの良い知らせを伝えるものとなりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し、 私たちにもこの良い知らせが伝えられて、私たちもこの福音を信じることができて感謝します。どうぞまた私たちも今度は使わせてください。家族に、友人に、すべての人にこの福音が必要ですから、種まくものとして、涙を持ってある時にはまくかもしれません。またそのことがあったとしても私たちはやがて喜びを持って刈り取る時が来ることも知ってます。どうぞ私たちの家族を、友人を、主よあなたが憐れんでこの救いの中に、恵みの中に、祝福の中に入れてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。